もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、娘と揉めておりまして、
ええ、
その娘を元夫の方にもう、そっちに行ってもらおうかっていう判断を今しているんですけれども、
はい、
そう決めている私は間違ってるのかどうかですね。
あなたはおいくつ？
はい、私は55歳で娘は19歳です。
はい、ご主人は、
59歳です。
元夫の方に行ってるっておっしゃいました？
2年前に離婚をしておりまして、
はい、
娘はこっちにいるんですけれども、
はい、
まあ、喧嘩になっていて、もうあなたとは暮らせないっていうことでこの間言って、
はい、
ただ元その夫の方も一応それでいいという話になって今それで進んでいるんですけれども、
はい、お嬢さんお一人なの？
一人っ子です。
あ、なるほど。お嬢さんは今何をしてらっしゃるの？
学校？大学生ですね。
大学生、はい、お家にいらっしゃるの？
はい。
で、あなたとの喧嘩？
はい。
はどんな喧嘩なの？
その離婚にもまあ関わってくることではあるんですけども、離婚になった原因というのが、
はい、
娘がその、まあ、自分のお金だったんですけれども、私にこう内緒で4万円ぐらいするハンドバッグを買いに行ったんですね。
はい。
で、それを私は見つけまして、
はい、
なんでこんな勝手なことをするのと。
はい。
で、そこで娘は自分のお金何に使おうか私の自由でしょうと。
はい。
でも私として見たら17歳で4万円のバッグを持ったら、やっぱりそれ相応の洋服が欲しくなったりとか。
はい。
いうことも必要になるし、
はい、
で、私としてはそれはやっぱりよろしくないので、ちゃんと私に言って相談してほしかったという話をしたんですけども、分かってもらえずに、
はい、
揉めているところで主人も入ってきまして、まあ、大喧嘩になって。
ご主人はどっちの味方したわけ？
自分のお金を何に使おうが自分の勝手だろうと、いうことで揉めに揉めたんですね。で、もうちょうどその頃からなんですけども、まあ、朝はもう起きない、
はい、
少し遅刻するのはもう当たり前で、友達をもう3時間あの待ち合わせの時間にまだ家にいるような状態なので、
うん、
それも平気、
うん、
で、門限も自分で11時と決めて、11時までなら補導されないと、
はい、
それで説教すると寝るんですね。
うん、
なのでやっぱりもうずっと揉めていて、その中でまあ最後本当にもうちょっと大きな喧嘩になりまして、それが原因で主人とは別れたんですね。
うん、
あと主人もおかしいのが借金がまあすごいんですね。今から約10年ぐらい前に転職をしたんですけども、
はい、
そこから、8箇所ぐらい職を変わってます。で、その都度給料が3万だったこともあったり、大変でしたね。それで全部私が働いて。
そもそもはご主人は自営それとも会社員？
会社員です。
会社員、
はい、
あなたは？
私はもともと会社員でしたけども、結婚して、まあ、子供生まれて専業主婦になったんですけども。
専業主婦でらしたのね、はいはい、
でも子供が小学校の上がってしばらくしてから働くようになりました。
なるほど。
生活できないので、
うん、
結婚する時も借金が1000万近くあって、
はい、
で、それでも私は変わってくれると思ったので、一緒に借金も水商売をしながら、
あなたが、
はい
はい、
返してきたんですけれども、
はい、
最後は家に督促状が来てまして、
はい、
差し押さえしますっていうところまで、裁判まで行きますよっていうような脅しのもう督促状が来てたんですけども、
はい、
ちょうどその頃ですね、娘がバッグ買ったりとかしたその頃とちょうど重なって、
うん、
もう大揉めに揉めて。
大揉めに揉めたのは、表向きはお嬢さんのバッグのことなんだけど、は
い、バッグが発端っていうだけで、う
ん、発端なんだけど、
はい、
ご主人の借金のことも関係するわけでしょ？
はい、もちろんです。
お嬢さんとの大喧嘩、
はい、
その後どういうふうになったんですか？
結局その離婚して2人で暮らすようになってからも、
うん、
まあ、学校を辞めると言って、もうそれはそれは大変で、なんとか引き止めたりなだめたりしながら、その中でもルールだけは守ってもらおうと、 努力はしてきたんですけれども、
はい、
娘としては今まだここにいるという選択をするには私がルールを全部外さないとダメなんですね。朝は何時に起きようが自由、何時に帰ってこようが自由、
うん、
お金のことも言いたいわ。
それは何？あなたがそう思ってんの？それともお嬢さんがそう言ってんの？
娘がそのように言ってますね。
なるほど。
それをしてくれるんだったらここにいてやってもいいみたいな言い方ですね。
はい。で、それをしてくれないなら、はい、お父さんの方に行くわっていう。
行った方が、はい。
なるほど。長い間夫婦喧嘩とかをよく見ててお嬢さんの方が策士になりましたね。
ああなるほど。
そうですか。そうすると結局ご相談の根本的なところは最終的にはルールは外さなきゃお嬢さんはいないっつってるんだから、お嬢さんの意思としては、はい、あなたがルールを外さない以上、はい、こっちにはいなくて向こう行くわけですよね
多分、
うん、それであなたが選べるのはルールを外してこっち側に置くか、
はい、
ルールを外さないんだったら向こうへ行かせるか、
はい、
ということのどっちかしかないわけじゃないですか。
でそのルールを私が言ってるのが間違ってるのかっていうことも聞きたいんですね。
と、うん、いうことは最終的にはそのあなたがいろいろお嬢さんに言っている常識のある生き方をしなさいみたいなところが間違ってますかっていうご質問でいいのかな。そうすると、
はい、
うん、それによってお嬢さんを向こうにやるかこっちでねそのままいさせるかっていう結論は違うことが出てきますよね。
迷っています。
はい、今日はですね、
はい、
三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
大変だねあなたはね状況よく分かってると思うんですよ。ただね、はい、判断するのにあなたが間違ってることがあって、
はい、
うん、それねあなたはいつまでもこう母親の気持ちでね、
はい、
どっちの方が娘にとっていいのだろうとか、
はい、
娘の将来にとってあるいは娘の人生にとってね、
はい、
どの選択がいいのだろうかとかね、
はい、
それがもう離れないんですよ、ね、
はい、
今あなたの中でね、
はい、
あのだけどね正しいか間違ってるかっていうのはねたとえ親子とはいえ、はい、10人いれば10通りの考え方があるんであってね、
はい、
例えば4万円のバッグなんて普通に買う高校生だっているわけ、
はい、
いるんですよね、
はい、
たまたまあなたにとっては非常識な値段だったかもしれないけど、
はい、
そうでないと思ってる大学生だっているのね、
はい、
あなたがね考えなくちゃいけないことはね一緒に住めないとあなたが本当に思ってるのか、
はい、
もう一つはね泣いてすがって何してもいいからここにいてくれっていうふうに思うのか。
そうは思ってないです。
途中はないんですよ。二つに一つなんですよ本当に。
それを決めるのは私なんです。
そうですよ。こんな娘と暮らせない、これ暮らせないんだから。そうでしょ。嫌だから暮らせない。それともここで一生娘と会わないのは私にとっては耐えられないっていうんだったらもうとにかく何でもいいからいてください。間はないんですもん、
はい、
夫は娘を引き取って暮らしてもいいと言ってるんですか。
はい。
あ、そうですか。
ただ、
うん、
この1年ぐらい前の時に、
うん、
住民票をちょっと1ヶ月だけ動かしてくれたら、
うん、
お金が借りられるから動かしてくれないかとか、
うん、だからそれって関係ないのよ。
基本的にお金になんかこう怪しいんですね、
うんうん、だからそれって関係ないんだって。お金のことも何も関係ないの。だからそういうことをね娘の将来にとってとか娘の人生にとってとか、はい、母親として考えてたらいくらでも悩みってあるわけよ。この娘ルールなんか守りませんよもちろん。であなた間違ってますかって言うけども娘から見たらあなたは間違ってるよ。であなたから見たら娘は間違ってるしさ、それ第三者にどっちが間違ってるでしょうって聞くことじゃないんだよね。自分のお金使って何が悪いか、 午後から授業なのに午前中寝てて何が悪いか、これ娘ちゃんとした正義ですよ。でもあなたにしてみれば、この生活のだらしなさとか金銭感覚のいい加減さとか、はい、それは母親としては言う権利があると思ってるわけで、
はい、
どっちが正しいじゃないですよ。これ交わらないもん。もうね、教育できる年じゃないですよ、19歳って。
教育できる年ではないんです。
ないんです。二者択一なんですよ。あなたが悩まなきゃいけないのはそこなんだけど、あなたはそこで悩んでないの、はい、まだ一度も。
あ、
で、あの、結局どっちが幸せになれるかなんか分かんないじゃないですか。
はい。
あ、いい加減に生きててよかったっていう人だっていっぱいいるしね。きっちり真面目に生きててよかったっていう人だっていっぱいいるしね。あなた心決めなくちゃいけない。で、私の勘を言いますよ。
はい、
私が今まであなたのなんだかんだなんだかんだいろいろ聞いた勘で言うとね、
はい、
あなた娘と別れられない。もうあなたは母親捨てられないんですよ。あの娘とあと45年ね、思い出しもせず一人で楽しくは生きられない人なのよと私は思う。だから、
はい、
だから半分目を閉じてね、
はい、
いや両方の目閉じてもいいやね、
はい、
ぐだぐだ暮らしていくしかないんです、
はい、
何にも言わないでニコニコニコニコしてるしかないよ。多分そうよ、そうよ、それしかないよ。あなたの笑顔を見れば娘も変わるかもしれませんよ。うん、蹴飛ばしてでも出ていくと思う、ぐずぐず言えば。だって不愉快だもん。あなたは娘見て不愉快だって言うけど、
はい、
娘だって帰るとこないからしょうがないから家に帰ってくると母親いつも不機嫌な顔してるし、いつもなんか文句言いたそうなんですよ。楽しく、まあ、楽しくないじゃないこんなもん。だから誰かがさ、うちに来ないっつったらさっと行っちゃうよ。変な男かもしれませんよ。うちにいるよりはいいと思うよ、娘はね。うん、だから私のアドバイスとしては、
はい、
ただただニコニコだよね。
あ、
うん、もう一回諦めてね。ああ、これはこういう子なんだって諦めて、諦めるとね微笑みって出るんですよ。笑ってみてください。お嬢さんも笑うと思うよ、うん、きっとお嬢さんね何年もママの笑った顔見てないよ。私そう思うもん。
じゃあ今からでも、
うん、
訂正をして。
訂正なんかしなくていい。にこれ、あ、出ていけっていうの。
あ、もう出ていくっていう方向にはなってはいる。
あ、いや、うちにいていいよって言えば、私あなたと会わないで暮らすそうもないわってちょっと素直に言ってみたら。まあ好きにしていいからいなさいよって。私は不愉快は不愉快だけどねって言って、にって笑ってみ。
わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか。
気持ちの中では一人になろうかなという気持ちは半分はあるんですね、
うん、だからそう思ったらそれでもいいじゃないですか。
あ、決めるのは私ということですね。
もちろん
娘を変えようとか変わってくれるだろうっていう考えはもう鼻からないようにして、あとは自分がどうしたいかということですね。
そうそうそう。じゃあちょっと考えてみてね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、失礼します、はい、
失礼いたします、ありがとうございました。
はい。